Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ。メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケーズレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して54曲ネットでお届けをしてまいります。さて DJ のビーズ東京ライブ、今日はですね、常連アーティストをお迎えをするわけでございますけれども、去年あの大舞台を経て、一回り大きく成長した彼女の口からどんなことを聞けるでしょうか。今日のゲスト、この方です。
木下直子です。よろしくお願いします。
木下直子、木下直子
Best variety of the music of tomorrow.
DJ のビーズ東京ライブへようこそ。今日のゲスト、木下直子さんです。お久しぶりです。
お久しぶりです
もうあのリスナーの方はねご存知だと思います、はい、木下さんも 5回目6回目ぐらいの登場でしょうか。
そうでしょうか。
もっと言ってるかもしれない世代さんね、はい、この番組の常連も常連のゲストでいらっしゃるんですけれどもですね、はい、とは言いつつも木下さんのことを今日初めて聞いたぞっていう、今年ぐらいから聞き始めてくださったリスナーの方もいるかもしれないので、う
ん、はい、
まあ、ちょっと自己紹介というか、
はい、
今更感はありますが、
そうですね、
お願いしてもよろしいでしょうか。
久しぶりです自己紹介するの、うん、横浜出身、ピアノ弾き語りシンガーソングライターの木下直子と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もう木下さんとはこの間フェイスブックに出てきました5年のお付き合い、
はい、
ということなので、
うん、
5年って結構なあれですよね。人生の、7分の1ぐらい木下さんと僕一緒に、
そうですね、
友達なわけです。一緒に友達ってわからないですけど、
うん、私音楽人生が20年なのでその4分の1は一緒ってことですよ、はい、
そうですね。僕も DJ で人生が今年で19年目、うん、20年目なので、
はい、
そうですね、
割と長い、
割と長いです。4分の1が、
ね、はい、
でもこの5年間で大きな、うん、会場、
うん、
マウントレーニア
ホール、渋谷クワトロ、
渋谷クワトロ
で赤坂ブリッツが去年、
ね、赤坂ブリッツ、
はい、
この3つをやったアーティストって僕の周りでは少なくともいないんですけど。
そうですか
この3つ全部やった人っていうのは、
ね、無茶したがりなんで
うん、少なくとも僕は本当に面識があって番組に出てもらった人の中ではいないかな、はい、
う
ん、
お、
うん、まあ、あのメジャーに行ってドーンと行っちゃった人はいるんですけど、はい、この3つをいわゆるそのインディーズ無所属の中でやってる人っていうのは本当にいなくて、
ね、全部一人でやりましたね。
すごい、
はい、
だってブリッツってあれ一人で本来はなかなかできる場所じゃない。
そうなんですよ、まあ、間に誰かが入らないとまず貸してくれないっていうのもあるんですよね。
普通そうですよね、
はい、
だからまあその間にまあ入った方はいたんだと思うんですけど、
はい、
でもそれはそれで、なんていうんでしょう、全体の企画コンサート自体を、
はい
はい、木下さんが一人でプロデュースをし、
そうです、
まあ、いろんな人の力を借りたと思いますけども、はい、でまあとにかくあの場にあれ400人ぐらい入って、うん、たんですかね、
500人弱ですかね、
500人弱、はい、うん、500人のお客さんを赤坂に8月の水曜日、はい、土平日に呼んでですよ呼んでってあれですよ、来てくださってですよ、はい、で木下さんのねあのライブをバーッと見せたっていうの、うん、どうでしたかあの体験は。もう1年経ちますけど、
いやもうやっぱりね 1年かけてそこまで向かってたので、うん、私のこの気迫というかが伝わってくれたのかなと思って、うん、やっぱ土平日にあの時間帯に、うん、なかなかね遠方から来るのって難しかったと思うんですけど、1年前ぐらいからもう福岡でチケット買ってくれたりとか、うん、北海道でチケット買ってくれたりっていうね、もういろんな地域から来てくださったので、わざわざ休みを取ってくれたりとか半休取ってくれたりとかしたわけですよね皆さんね。
僕、うん、個人的にはもうちゃんと予定はあの日入れてて、うん、今日は絶対行くぞと思って、うん、
はい、
8月24でしたっけ、
はい、
水曜日ね。で僕職場が赤坂なので
いいな
むしろちょっと残業したぐらいの感じで、職場を出て、はい、小川徹さんと水戸部美博さんと3人で、いっぱいやってから行きましたけど。
そうだったんですね。
そうですそうです、あの近くの日高屋でやっていったんですけど、はい、まあでも本当びっくりしました入って、うん、あこれが木下直子のライブ会場かと思って、
うん、
なんかそれまで、
うん、
体験したことのない規模だし、天井高いし、
下見に行った時にやっぱ思いましたね、 あれ広いなと思って。
広いです僕が普段ね、あのさせていただいてる企画させていただいてるビルボードでもそこそこの規模ですけど、はい、あれのまあ倍ぐらいざっくりあると思うんですよ、
はい、
その空間的に倍で聞かないかな、うん、すごいなと思いました。
ステージから見てもやっぱすごかったですよ、うん、皆さんの顔全部見えてたんで、私視力 2.0 なんで。
すごいな、
はい、
コンタクトとかつけてないんですか。
何にもつけてない裸眼で。
あ、そうなんです、ね、
2.0 なんでドア誰が入ってくるとか全部見えてますからね、
う
ん、私。
じゃあもうアフリカとか住めますね多分。
住めます ね、
ねライオンとか。
いやいやそれはやられますね4.0 ぐらいないと無理かな。
あ、 2.0 はすごいですね、はい、それだけなんかいろいろ細かい作業をするような人の割に。
そうなんですよ ね、
ね、
遠くをずっとぼーっと見るっていうことが多かったからじゃないですかね。
なるほどなるほど、
はい、
学生時代
ちょっとぼーっとしてて不安だって言われてましたからね
勉強しましょう、
はい
はい、まあ、そんなね木下さんが去年から、うん、まあ、あれから1年ですけども、はい、まあとりあえず直近で決まっているその大きな挑戦というのは今のところはなくて、
うん、そうですね、大きな会場みたいなのはもう今は特になくて、
うん、
やっぱりですね、大人の力が入らずの個人の限界は赤坂ブリッツだと思いますよ、うん、
なるほどなるほど、
うん、
まあ、赤坂ブリッツも本当にパンパンに詰めたらあれ1000とか入る会場ですからね、
う
ん、あの立ちでねやったりしたらすごい会場なので、うん、
はい、
まあ、そこでまあやったっていうのはもう一つすごいなとも思いますし、うん、僕はあそこでメジャーのアーティストのライブも見たことありますし、
うん、
負けず劣らずも素晴らしい音でしたし、
もうね、うん、PA チームも自分で持ち込んでますからね。
すごい、
もう信頼できるスタッフばっかり集めて。
すごい。でプロデュースというか、うん、舞台監督が歌子さん。
そうですね、一緒になんかこう作り上げていく形で、はい、
まあ、そんな木下直子さんを今日はお迎えをしておりまして、
はい、
木下さんはこれからちょっとツアーに出たりとかですね、
はい、
あるいは他になんか、そうだ、あの大きなフェスにまた11月には参加をされたりとかですね、
はい、
いろんなところがありますので、そんな話もおいおいお話を聞きながら、
はい、
今日は進めていきたいなというふうに思っておりますが、
はい、
まずは、まあ、木下さんの名刺代わりの一曲ということで、
はい、
いつか見た夢の続きよというナンバーをまず最初にお届けしていこうと思うんですが、
はい、
どういうナンバーでしょうか。
これはその8月24日の赤坂ブリッツのワンマンのタイトルになってた曲になります、
うんうん、
いろんな夢ってこうちっちゃい頃からここまで大人になるまでいろんな夢見てきたけど、その中で叶えたものもあれば自分で無意識にこう忘れようとしていた夢もあったりとか、なんか叶えられなくて悔しかった思いをした夢もあればっていうの中で、でもやっぱりこう一生ね一人でこう生きていく中で叶えなきゃいけない夢っていうのがいっぱいあって、それをなんていうんですかね、一回の人生の中で諦めちゃったらそこでもう終わりだから、今もう一回無理かなと思っても叶えてみたいなと思って作った歌になります。
届けをしてまいりましょう、はい、木下直子さんでいつか見た夢の続きを。
燃やし続けてんだ、もう一回まだだよ 足の振り絞った雪も明日を変えるんだって誰かが言っていた。一つ叶えてもまた次へ次へ溢れ出すから、少し怖くて逃げ出しそうになる。
Best variety of the music of tomorrow.
DJ Nobis Tokyo
Live。 お届けをいたしましたナンバー、木下直子さんでいつか見た夢の続きをというナンバーでした。
はい、
代表曲。
そうですね、
木下さんの代表曲ってこう、まあ、時代によって移り変わる、時代というか、
あの、そうですね、
その年
によって
移り変わっていってると思うんですけど、うん、木下直子が、いい悪いというか、ベスト5、うん、代表曲ベスト5、
うん、
作るとしたら、
生きとし生けるもの、
生きとし生けるもの、
シャボン玉、
あ、シャボン玉、
ハローヒーロー、
ハローヒーロー、
流星群、
流星群、
あと一曲なんでしょうね。
あれ、さっきのいつか見た、
いつか見たも6曲入ってたら入れたい感じ。
あ、なるほど、
うん、
もう一曲
まだちょっと新鮮すぎるので
新しいから。そうかそうかそうか、
うん、代表曲に今なってるかもどうかまだ1年ぐらいだから分かんないなと思って
去年のライブのために作った、
ね、そうですね、
曲でも
なっていけばいいなと思ってるんですけど、ね、
なるほど。でもその代表曲って今挙げたな、ね、はい、曲だけでなんならちょっとワンマンライブできるぐらいの勢いですもん ね、
プチワンマンできますかね。
プチワンマンやったらそれだけでもね、まあ、僕お付き合い長いし何回もライブ出てもらってるから、うん、多分今タイトル言ってもらっただけで全部メロディー思い浮かびますけど、
うん、一つ言わせた、温かな食卓ね。
あ、そうだそうです、まあ、あれダメなんだ。
なんか多分私がこう代表曲っていうか自分の中で思い入れがすごい強い曲っていう風になっちゃうんですけどね。割とだから自分の本当に身近なところで曲書く癖がありますね。
うん、木下直子の曲は大体実体験に基づいてるんですか、そういう意味では。
全く あの空想のみで書くっていう曲はないですね。
へえ、
うん、
じゃあ何かきっかけがあって、うん、それをちょっと膨らませて曲にするっていう感じか。
その割合が変わるぐらいだから。
そうなんですね。
10% でとかもありますけど、うん、ほぼ 80% 90% っていうのももちろんあるし、
ちょっとじゃあ木下直子さんの歌詞を研究してね、 これは何があったのこの時はみたいなね。なんかそういう
最近ライナーノート書いたんですよ。
おライナーノートっていうことは、
はい、
あの自分の曲の説明
って自分の曲 の, あ, の,
そういうのが
あるワンマンライブで、
はい、
特典として、まあ、1曲プレゼントみたいな形で書いたんですけど、うんうんうんうん、それ50曲分ぐらい書いたんですよね。
それ手疲れますでしょさすがに。
もう考えるのがね、うん、疲れちゃうぐらいもう夜通しずっと昔のことを空想して走馬灯みたいな感じになってきちゃって
死ぬ前みたいなね
そうそれぐらい書いたんで、いやそれを今1曲200円で販売してるんですけど。
1曲200円
そう
これじゃあ50曲
いるんですよ
コンプリートした人が
人、はい、
1曲の分量どんなもんですか。1曲
によって違いますね。でも本当字めちゃ細かいから PDF にしてくださいっていう今要望が来てるぐらい英語サイズで売ってるんですけども、はい、パンパンに書いてあるんで読めないって言われる。
手書きですか。
手書きじゃないです。もう打ってるんですけど。
さすがにね、
うん、
めっちゃ小さいからそれをこう
そう目が悪い人はちょっとなんか虫眼鏡とかで見ないと見えないぐらいちっちゃい文字になっちゃって
すごいですね。
私 2.0 だから見えるんですけど。
それあのディアゴスティーニとかとタイアップしてなんか
あら創刊号
そうそう木下奈央子の歴史と、ライナーノーツと CD をセットにして、うん、創刊号390円みたいな。いい
ですね。歌詞集もあるから
そ, うだ
それと
歌詞集はね僕持ってるんですよ。
そうだわ
だ
そう歌詞集見ながらライナーノートとか見るとより一層あこの歌詞ってそういう意味なんだへーみたいなのが分かったりする。
うわ、まあ、じゃあ木下さんの今までの人生の半分以上が、
うん、
書かれているライナーノーツ、
はい、
50枚揃えるとコンプリート特典みたいななんかあるんですか。それ
コンプリート特典かもうすでに販売しちゃったからな
特にもうまさかでも、うん、全部買った人いたんですか。
います。
1回で
そう51枚なんですよね。51枚なんですけど、はい、まあ、だから1万200円とかだったんですけど、まあ、普通に1万円で売ってますけど、
はい、まあそうでしょうね。
200円は切り捨てしましたけど、
う
ん、
そうですね。
かわいそうだから
すごいですね。
いやでもなんかすごい楽しんで読んでくれてます。秋の夜長にいいですねって言ってくれました。
なるほどね、
はい、
そうですよね。ちょっとした短編小説ですもんね、うん、それ50枚あったら
結構読むの大変だと思いますよ
ねえ、
うん、
しかも一曲一曲また聞きながらが読むと感慨深いものがあるわけですもんね、
うんう
ん、
もちろん一曲一曲から変えるから、うん、ライブ今日のライブでこの曲がすごい良かったなって思ったらその一曲だけ買うとかでもね、
なるほどね。
いいので
じゃあぜひ皆さんライブ会場に行って、うん、今日のやった曲全部くださいみたいな、
うん、やってます。セットリスト販売してます。
はあ。51曲は全曲ですか木下さんの持ち曲。そんなことないです
よね。そんなことないですね。
もっとありますもんね。
もうだからそれ以外も書いてくれって今言われてて、うん、結構時間かかるので待ってくださいって言ってます。
なるほどなるほど。じゃあちょこちょここう書き溜めつつ、ね、っていうことですよね、
はい。
ぜひ皆さんじゃあそのセットリスト販売もね、見てみいただいたりとかして、はい、ライブの余韻に浸ってあるいはご自立をちょっと見つけたりとか、は
い、わーやばい今のところ誰にも言われてないですけど。
本当ですか。
多分あるかな。
絶対あるよね。
もう朦朧としてましたからね。
そうで
しょ
う
ね。最後の方ね
だってあのパソコンってちゃんと売ってるつもりでも、うん、なんか思わぬところで変な変換したりやっぱりするじゃないですか、うん、まだ
確かに
だから昔ほどじゃないですけどね、
うん、
ぜひぜひ皆さんちょっと買ってみていただければと思います。僕も今度木下さんのライブ会場に買いに行こうと思いますよ。
お、
はい、
1万円ありがとうございます
そうだな。ためよ。さてそんな木下さんのライブの情報は次のコーナーに譲るといたしまして、
はい、
続いてお届けをしていくナンバーがあなたの隣と隠し事というナンバー、
はい、
僕このタイトルにいつもこう日本語として、面白さを覚えるんですよね。あなたの隣と隠し事、あなたの隣と隠し事、
うんうん、
このとがなんかすごいこう面白みを感じるんですけどね。
ありがとうございます。
何でしょう
引っかかってくれて
何でしょうこれは。
タイトル考えるの好きなんですよね。
なぜこのタイトルになったんですか。
なぜこのタイトルになったかって、でも浮かんできちゃったからっていうだけなんですけど、
テーマで言うとどういうテーマになる。そのライナーの
片思いですね。
片思い、
うん、
あなたの隣にいたいけれどみたいな、そういう感じです、うん、でも隠し事があるの私にはみたいな。
そう
実は子供がいるのみたいな。
そっち
違う、そうじゃない、
そういうんじゃないですね。なんか大人になればなるほどなんかこう好きって思ってもなかなか言えなかったりとか、なんかこう事情があって言えなかったりとかね、まあ、子供がいるでもいいですけど、
な
んでもいいけど、まあ、相手に好きな人がいるとかね、でも その自分の気持ちを押し殺しながらも私は隣にいたいっていうような、
ほう、あ、それでも私はあなたの隣がいいという、うん、
そうです、
はあ、
あなたは違う人を好きかもしれないけ ど、
ね、
まだ隣に入れるのであれば私はその自分の気持ちを好きっていう気持ちを言わないで隠していても、
はいはいはい、
隣にいたいなっていう片思いの曲です。
いつ頃のナンバーですかこれは。
これはでも去年ですよ。
お、去年片思いしてたのか、
おいおい
お届けをしてまいりましょう。木下直子さんであなたの隣と隠し事。
てしまいそうで、まともに見つめられないけど、冗談だと分かってて、それでもなお言葉一つに生き地獄を繰り返す日々の中で、笑いじわがよく
明日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
DJ のビス東京ライブをお届けをいたしました。ナンバーが木下直子さんで、あなたの隣と隠し事というナンバーでした。今日のゲスト、シンガーソングライター木下直子さんをお招きしております。
ジム入ったんですよ私。
ジム入った。
そう、
お
登録だけ したんですけど
月々いくらのジムですか？どうですか行ってます？
まだ登録して、オープンが今日からなんですよね、
う
ん、
はいはいはい。
だからまだ行ってないんですけど、うん、ヨガもできるからっていうので、うん、ちょっと体硬すぎるので、
はいはいはい、
体硬いのってやっぱ歌に影響するから、ね、ヨガやりたいなと思って、うん、でやっぱちょっと 歩くのも嫌いなんですよだからジムだったら歩けるかもと思って
プールついてないですか？
そこはね、プールはないんですよ。
プールはない、
うん、大丈夫です。プール泳げないから。私、
あ、泳げないんですか？
そう
マジですか、
はい、
結構あれ運動音痴ですか？
でも私元陸上部ですけどね。
何メートル？
何メートルか、
はい、
200メートルと砲丸投げです。
結構神経いるとこですよ。あの神経というか、あの、うん、体の能力いるとこですよね、200とかって。
でも100メートルは走らせてもらえなかったんです。
はあ、
あの雷管って、ピストルの音、
はい、
にびっくりしちゃって、そう、どうやってもびっくりしちゃう、どうやってもびっくりしちゃうからスタートダッシュが遅れちゃうんですよ。
へー、
カーブがないと人を抜けないからっていう理由で。
でもあのカーブが普通難しいじゃないですか。
カーブ得意だったんですよ。
へー、すごい。でも今時あの走る機械にもなんか YouTube 見れるようにタブレットついてたりする、うん、テレビついてたりするんでしょ。
あ、ついてた
ね。
うん、
確かにそれできるなって思うんですよ。なんか道走ってたら絶対それできないじゃないですか。
そう、
それはまあありやなってちょっと思いました。
テレビついてました、う
ん、テレビあったら確かになんぼでも折れるわと思って、
うん
うん、それやるんですね、
はい、
じゃあ自分の PV 見ながら YouTube
PV
自分の
再生回数を自分で上げるの
そうそうそうそう、もう走れば走るほど再生回数が上がる。
やばいですねけなげ自分に対して
ぜひ皆さん、あとはもうライバルのアーティストの PV とか見てちょっと刺激を受けてね。
そうですね、
私もこれやって
るのつって
ぜひやっていただければと思います、
はい、
じゃあ木下さんに会うたびにだんだん、
はい、
細くなって筋肉がついていく木下さんを見ることができると思います。
そうですね、どうしよう
シックスパックになった夢見心地なことをおっしゃってますけども、
はい、
この10月11月でたくさんライブがありますので、はい、徐々に痩せ細っていく木下さんを見ていただければと思いますけれども、はい、ひとまず、直近が10月の7日、
はい、
これ名古屋で。
そうです、
ワンマン。
そうなんです、あの名古屋でワンマンといいますか、5大ワンマンを今年はねしようと思ってて、
5大ワンマン。
去年は赤坂ブリッツに大集合してくださいっていう大きな規模のところでやったんですけど、うん、まあそれを終えてみて、
うん、
まあ、各地から来てくださった人が平日なのにね来てくださった方がいたなっていうのを思い返した時に、じゃあ20周年のこの記念の時に何をやろうかなって言って、また大きなところでやるっていうのじゃなくて、今度は来てくださった方の地元に行って歌いたいなって思ったんですよね。近い距離で歌えたらいいなっていうのがあって、5箇所、まあ、東京、名古屋、大阪、山口、北海道の5箇所でワンマンやりたいなと思って、うん、そのうちの一つが名古屋で10月7日にあります、
うん、これは、なんていう会場ですか。名古屋の
五基礎のコタンというところになりますね、はい、
大阪も近いですから、はいね、関西圏のファンの方も、はい、ぜひ名古屋の方まで足を伸ばしていただいて、ければと思います。10月の7日は土曜日ですかね、
はい、
はい、五基礎のコタンというところで、名古屋、木下団子さんの名古屋ワンマンが開催をされます、
はい、
そして、少し離れまして10月の29日これは大阪でワンマン、
はい、はいはい、
おなじみソープオペラクラシックス、はい、梅田で、
はい
はい、こちらが10月の29、はい、
日曜日のお昼です、
お昼にソープオペラクラシックスの梅田でございます。これなんか今回ツアーのなんかタイトルとかついてるんですか、うん、このワンマン。
それぞれなんかこうでも20周年記念ワンマンっていう感じでついてますね、うんうんうん、
私の20年的な。
そうですね。
おすごいな。でも20周年、 僕来年20周年なんですけど何しようかなと思って、
はい、今から何やるんですか。大々的に、
大々的にやんのかな。どうしよう。僕でもワンマンできないですからね。
そうか、
DJ のみワンマンショーって何しに来んのみたいな感じじゃないですか。
トークショーですね。
トークショーでしょ。だってファンの人ってそんな、ね、アーティストを見に来るのに僕見に行って。そうなんですよ、難しいんですよ、
うん、
なんか考えようと思いますけど、
はい、
はい、そして、間に一つ挟まりますが11月25日に次は山口の、
はい、
これもワンマンですか。
そうです、
周南市のドクターズカフェ、
は
い、カム。
これはね、うん、お料理も出せるところなので。
なるほど。
タイトルに温かな食卓って出てるんですよね。
はいはいはいはい。
で私の歌にもあるんですけど、うん、そこのカムさんが、がオリジナルのその日のために限定で、うん、お料理作ってくれるので、うん、それとワンマンのコラボみたいな感じです。
なるほどね。そうかそうか、うん、温かな食卓ね、
はい、
なんか冷やし中華とかじゃない方がいいですね。じゃあ
そうですね、
できればこうホットな感じがいいですよね。
もう冷やし中華終わりますね。
そうですね、11月ですから ねだいぶ寒いことになりますけども、
はい、
フード付きの、はい、フードもあるということですね、
はい、そうです、
ライブということでこちらも、山口の方で、
はい、
お越しをいただければと思いますけれども、これお申し込みはどういうふうにしたらいいでしょうか。
私の、ホームページから予約していただきたいんですが、うん、木下直子で検索すれば、うん、すぐに私のホームページトップで出てくると思いますので。
木下直子 .com ですよね。
そうです。
同姓同名たくさんいるだろうに一番上に木下直子さんね出てくるんですよね、
はい、そこのコンタクトっていうページから、チケット予約が可能ですので、
はい、ぜひチェックをしてみてください。
はい、
さあこのワンマンライブツアーがね、はい、名古屋、大阪、山口とあるわけですけど、
はい、
これどんな、一人で行かれるんですか。
いえ、10月の7日の名古屋五基礎コタンは、うん、パーカッションの村岡博さんと
村岡さん、はい、
一緒に行くことが決まりました。その翌週に10月15日に名古屋のタイトロープで、村岡さんが箱フェスやるんですよね、
はいはいはい、
それに私も参加してるので。
なるほど。
その直前ということもありまして。
じゃあ木下さん2週連続で大阪、
名古屋行くんですね。名古屋行くんですよ。
へえ、
まさかの。
住んだらいいんじゃないですか名古屋
本当にね各地でそう言われてる、ね、
相撲みたいな。
そうなので村岡さんとがっつり絡みたいなと思っております。
なるほど。
で10月の29日の梅田ソープオペラクラシックスでのワンマンライブは、
はい、
これはいつもやってるギターの笠間洋平を連れて行きます。
僕その2人の組み合わせ好きですよ。
ありがとうございます、
うん、特に楽屋での掛け合いが
本当、
うん、
全然会話になってないからですよ
すげえ面白い。
そうだってね、新幹線で偶然隣になったんですけど、はあ、一言しか喋らなかったですからね
なんで仲悪いわけじゃないんでしょ。だって
個人の時間を大事にするタイプ。
なるほどなるほど。まあいいんじゃないでしょうかね、うん、そういう
通路挟んでね一個
あ、ま、的なりじゃないわけ
ですね。的なりじゃなかったです。的なりだったらねもうちょっと喋るんですよ、
はいはいはい、確かにちょっと通路挟むとなんか、うん、妙な空気流れる時ありますよね、
うん
うん、
そうしかも一緒に移動する予定じゃなかったからなのにたまたま一緒になっちゃったからあれみたいな。
たまにそういうのありますよね。わかりますわかります。 じゃあそれ楽しくぜひ、
はい、
大阪もやっていただいて、風間さんとね、
はい、
そして、11月の12日になんか素敵なフェスに出られるそうで。
そうなんですよ、久しぶりです。
僕このフェス知ってんのかな。
知ってますでしょう天の声さん
、DJ の B が、はい、飯久保沙織と一緒に MC を務めます歌うた2017というのの、
はい、
東京ファイナルが開催をされまして、そこに木下直子さんがもうヘッドライナーとして出ていただくと。
帰ってきました
ね。ね、
初回と2回目とは出てたかな、
うん、そうですね、
はい、
本当にね、東西から、
はい、
日本全国からより抜きの、うん、女性シンガーソングライターたちが集まるフェスですね、
はい、もう昼から夜まで、
昼から夜まで、うん、今回2会場、渋谷のオークレストとオーネス
ネストですね、
はい、この2つで、開催をされるフェスなんですけれども、
はい、
なんか徐々にこう出演者も増えてきて、
なんかね、うん、どんどん増えてきましたね。
そうなんです、10何組ですか今、16、7組とかですかね、
はい、
すごい、これを1箇所で見れるのはすごいなっていう、
うん、
アーティストばっかり揃えておりまして、
はい、
2会場往復しながら楽しんでいただける、
うん、
イコール僕は2会場往復しながら
MC を
するということで時給で割ったら悲しいことになるわけですけども、頑張ろうと思います。私も
泣きそう頑張れ
、こちらも、あ、申し込みは木下さん宛てで、
はい、大丈夫です。もうチケットも、販売してますので、会場でチケット買ってくださっても大丈夫ですし、
はい
はい、ホームページの方から予約してくださっても大丈夫ですが、
はい、
チケット持ってる人の方が優先で入場なので、
うん、なるほど、当日よりも、
はい、
あ、予約よりも、
予約よりも、はい、
ぜひじゃあチケットを、
はい、
木下さんのライブ会場で手に入れて行ってくださいと、
は
い、
ぜひ
いうことですね、ぜひ皆さん木下さんのライブ情報を木下直子 .com で、書いてございます、
はい、
こちらの方にアクセスをしてチェックをしていただければと思います、
はい、
DJ のビーズ東京ライブのホームページからもリンクをさせていただいております、今日のですね、番組前半ちょっと聞き逃したなという方はですね、来週月曜午前0時からダウンロード配信も行っております、
はい、
このダウンロード配信にはですね、まあ、本編にはちょっとこれは載せられないなっていう、あんなトークやこんなトークなんかも入っておりまして、
入ってたっけ、
おまけトークっていうのがですね、最後の方にちょっとくっついてるんですよ。
あれか
ちょっとあれ言えないでしょあれ、
うん、
木下奈子さんの視力がどうのこうのとか、あの辺とか
言えるでしょ、
ちょっとだいぶプライバシーに関わるじゃないですかああいうところとかも含めてですね、
はい、
お届けをしていきたいと思いますので、ホームページ、番組ホームページにアクセスをしてみてください、はい、http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちしております、こちらはですね、スマホ、タブレット、PC から登録なし、無料で聞いていただくことができます。続いてのナンバー、
はい、
これ好きなんですね、やっぱり赤い靴のワルツというナンバーです、
はい、
赤い靴とワルツとかじゃないですね、赤い靴のワルツなんですね、
うん、
なんで題名を変えようとするのか僕は
ちょっとずつ変えようとする
そうそうそう、これはなんかどういうナンバーでしょう、なんか悪女な感じですけど、
そうですね、悪女ですかね、
なんか
これはでも、男性が聞くと多分ちょっと怖い話、
うんうん、踊りましょうですね、
そうですね、うん、ちょっとあのグリームドアとかの掛け合わせみたいな感じなんですけど、
はい、
不倫の歌ですね、今流行りの、
今流行りの不倫の歌あ、実体験に基づく
不倫って言っちゃうとちょっと語弊があるけど、
大体実体験に基づいてるんですよね木下さんの歌って
そこに持ってくか
お届けをしてまいりましょう、木下直子さんで赤い靴のワルツ、
時計の
DJ のビーズ東京ライブをお届けしたナンバーが木下直子さんで赤い靴のワルツでした。続いては DJ のビーズ東京ライブをハワイで応援してくれているケイズーラディオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン。
アロハハットライン。 It's time to
grab a surfboard. のびーさん、日本の皆さん、アロハ。ハワイ州観光局公認ラジオ局ケイズーラジオのカリーンです。お元気ですか？夏の疲れは残ってませんか？すっかり日本の方は秋の兆しもあるようですね。ちょっと羨ましいなと思うハワイからです。さてハワイいろいろ動いてまして、夏にご褒美ハワイという提案書を作ってみてはとご提案したんですけれども、このご褒美ハワイのプロモーションが具体的になってきましたよ。今日はちょっとご紹介しますね。まあ、ご褒美ハワイというキャンペーンはあなたのたくさん頑張ったご褒美に、2人の支え合った日々のご褒美に、家族の変化を記念したご褒美に、みんなの出会いと旅立ちのご褒美にと、まあ、あなたと2人と家族とみんなのご褒美にご褒美ハワイしませんかというハワイ州の観光局がプロモーションしているこのテーマ、ご褒美ハワイなんですけれども、まずですね、宿泊プランの方も出てきました。アストンホテルズ&リゾート、アクアホテルズ&リゾートではご褒美ハワイ、ご褒美ハワイ特別料金を設定しています。ホテルを予約の際にご褒美ハワイのプロモーションコードを入力すると特別料金で宿泊できます。そしてエージェント、まず HIS などは飛行機は安く、ホテルはリッチに、世界を代表する LCC エアアジア X を使って憧れのハワイにお得に行ってみませんかという、自分へのご褒美に賢くハワイへというご褒美ハワイツアーを提案し始めました。さらに JTB ではハワイ、姫様ハワイというご褒美ツアーを加えまして、有名ホテルのアフタヌーンティーが選べる、人気のお店の中からランチが選べる、女子に嬉しいコース、さらにはハワイの最新スポットの紹介や女の子におすすめの特典がついたホテルをご用意しています。女性におすすめ優雅なプライベートチャーターなどのご褒美オプショナルツアーもご紹介しています。旅こぼのご褒美ハワイ、こちらのテーマは日頃仕事やプライベートを頑張っている友人とご褒美にハワイへ行こうというもので、世界一の朝食ビルズでの朝食や海の目の前のレストランでディナー、注目のセグウェイに乗れるツアーなど、日常を忘れて楽しめるご褒美プランが揃い始めました。関西空港のアウトレットツアーご褒美ハワイというのも出てきています。まあ、それぞれ様々なプランが具体的になってきましたので、ぜひハワイにいらっしゃる方は www.allhawaii.jp ハワイ州観光局のウェブサイトもご覧ください。さあ、それでは今日最後1曲はネイサン・アベア&ジェフ・ピーターソン、ハワイネーお聴きください。来週までお元気で、マハロー。ケースラジオ DJ カリンでした。With those around you, love and love.
お届けをいたしましたナンバー、木下直子さんで赤い靴のワルツというナンバーでした。今日のゲスト、木下直子さんお迎えをしております。まあ、木下さんも、はい、名古屋、大阪、山口と、うん、ここからね、ワンマンライブが続きますので、
はい、
体に気をつけてください、ね。
もうでも北海道終わっちゃって寂しいです。
そっか、北海道ね、
うん、
あ、美味しいもん食べました北海道で。
そうですね、今回は、うん、でもあのオータムフェストっていうのが、うん、大通公園っていうところでやってて、うんうんうん、なんかうまいもん通りみたいなやつやってたんですよ。
あ、いろんなお店が出て
み
たい。 そう、はいはい、
それ見てきました。
何を食べたんですか、何がうまかったですか。
でもね、いっぱい食べたいのあったんですよ。なんか 、うん、あ、牛タンじゃないや、ラムタンとかね。
あ、ラムタンね、はいはい、
とかいろいろあったんですけど、やっぱ一人じゃね、うん、食べきれる量じゃなくて、うん、
なるほど、
その雰囲気を味わって豚丼と牛タンを食べたっていう、ね、
豚丼と牛タン。
そう、
肉食系女子木下直子さんが、はい、北海道から帰って来られました、はい。まあ、あのいろんなところ行かれてますけどね、楽しいでしょ、やっぱりいろんな人、はい、全国巡って、うん、いろんな人に出会って。
そうですね、
羨ましいな、僕もそういう生活がしたい、
うん。
ナレーションご依頼お待ちしております。
そうですね、
はい、DJ のビス東京ライブには名物コーナーがございまして、
はい、
のびに聞けというコーナーがあります、
うん。
木下さんも多分僕に聞くことなんかそうそうないと思うんですけど。
そうですね、
僕はどんな質問でも真正面から正直に答えないといけないという、
うん、
数少ないあの、うん、なんていうんですか、時間ですので、
うん、
僕大体木下さんから飲みに行ったりすると質問大体はぐらかすので。
そうだっけ。
そうだ、もう今日はぐらかしたりはしないですから僕は。
分かった、
はい、
何でも聞いてください。でも別にそうだな、聞きたいことそんなにないな。
それもそれで寂しい。
でもじゃあさっきちょっと出たから言おうかな。
何でしょう。
歌うたは時給に換算するといくらなんですか。
歌うたはそのなんていうんですか、コストですよね。うん、
まあ、だって長時間ですもんね。
交通費とかもかかるので、うん、その辺はねちゃんと面倒見ていただく部分でもあるんですけど、うん。歌うたは DJ のビーズ東京ライブが協賛をしているというスタンスなんですよ。
うんうんうん。
協賛というのはどういうことかというと、 DJ のビーズ東京ライブそんな予算がある番組ではないので、
うん、
DJ のビーどうぞ安く使ってくださいっていう協賛なんですよね、
うん。
という意味ではどうだろう、そんな時給で言ったらまあコンビニより安いんちゃいますかね。
お
ー、コンビニっていう言い方が良くないかもしれないですけど、普通の学生さんのバイトよりは安いです、うんう
ん。そうやってね、その時給で7時間8時間
働いて
話し続けてるのびーさん、
はい、
応援してください皆さん。
ぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います。
そうだよ、だってご飯食べる暇もないぐらいですよ。
ないないない、そうなんですよ。だから打ち上げはいつも怒ってもらうんですけど、
うんうん、
本当に忙しいので、
うん、
ただ僕チケット売ってないんです、
うんうんうん。
だから僕の名前でチケット買ってもらっても特に僕に何もないので、僕で来たい、僕を応援したいっていう人は木下さんでチケット買っていただいて、
やったー、
まあ、今日たまたま木下さんが前にいるからこういうことになってるわけですけど。
そうですね、きっと誰の前でも言うんじゃないかな。
そう出演者やったら誰の前でも言いますけど、
はい。
今日はたまたま木下さんが目の前にいるので、はい、ぜひ木下さんのお名前でご予約をしていただいて、あるいは、木下さんのライブ会場に買いに行っていただいて、
はい、
できればなと思います、
はい。
とにかくね、楽しいフェスなんですよ。
そうですね、
転換時間がねないんですよ、
うんうんうん。
要は普通にそのブッキングライブとかだと、ありがとうございましたって言ってからステージが暗転して、
うん、
BGM が流れてセッティングこうやって、
ね、5分10分あってね、
そうなんだ、あったりするんですけど、あの時間もちゃんと出演者が出てきて、
うん、
トークしたりするんですよね。
そうですね、
飯窪沙織さんとか僕とかが、その出演者と受け答えをやったりとかしてですね、うん、皆さんに楽しんでいただくような仕掛けがありますので、うん、イベント全体で一つのライブみたいなね、うん、そういうつながりを非常に大事にしている、
はい、
イベントでもありますので、本当にね、すいません、トイレに行く暇がないと思います。
そうですね、
あれお客さん大変だなといつも思います、
うんうん。今行きたいけどでも話してるからみたいな、ね、
そうなんですよ。真ん中にね15分か20分ぐらい休みは取るんですけど、うん、でもそれもね、うん、まあ、混雑しちゃうのでなかなか、
そうですね、
あれタイミングを見ないとお客さん泣かせやなと思いますけど、うん、すごく楽しいイベントなので、
はい、
ぜひ皆さんお越しをいただければと思います。11月の12日が歌うた2017、木下直子さんも出演されます、はい。そして木下直子さんのワンマンライブ名古屋で、10月の7日の土曜日ですね、
はい。
ご基礎のコタンでワンマンライブがあります。そして10月の29日は大阪のソープオペラクラシックスで、日曜日ですね、
はい。
ワンマンがございます、
はい、
そして月が変わりまして11月の25日、
はい、
こちらも土曜日かな
日、はい、
山口の周南市ドクターズカフェカムで、こちらはご飯も食べられるイベントということですので、はい、これだけちょっと毛色が違うんですね。
そうですね、
入場料とかもちょっと違ってくる、
ちょっと違ってきます、
はい、ぜひお問い合わせをいただければと思います、
はい、
チケット予約は木下さんのホームページあるいはライブ会場で手に入れていただければと思います、
はい、
DJ ネビス東京ライブのホームページからも木下さんのホームページのリンクをさせていただきます。これ以外にもたくさんたくさんライブがありますので、
はい、
ぜひね東京周辺大阪周辺で皆さん木下さんに会いに行っていただければと思っております。
お願いいたします。
ラストのナンバー、
はい、
これはもう必ずライブではやると言っても過言ではないんじゃないか
な。ほぼやりますね、
ね、はい、ハローヒーローというナンバーですが、はい、これはどういう曲でしょう。
私ね、うん、あれなんですよ、ヒーローになりたかったんです、ちっちゃい頃から。
ほう、
ヒーローに憧れがあって、
はい、
そう、あのヒロインになりたくなかったんですよ。助けられる側じゃなくて町だったりみんなを救ったりとかするあのヒーローに憧れてて、
スーパーマンでありパーマンであり、
そう
なりたかったわけですね。
ウルトラマンだったり、
ウルトラマンであり、
そうゴジラだったり、
うん、
ゴジラヒーローじゃないね、
ゴジラは、まあ、
たまに敵になったりするね
破壊する方が多かったりしますね。
そうでもたまにいい時あるじゃないですか、ゴジラモスラだったり
モスラだったり
そう、なんかそういうのになりたくて、だけどなんかこう自分の身近な人すらなかなかこうね、あの落ち込んでる時に助けてあげられないこうもどかしさみたいなのがある中で、
うん、
でもどうにかこう元気になってほしい、助けたいっていう思いからできた曲です。
じゃあもう木下さんのこの欲求、みんなの、はい、みんなのヒーローになりたい、そんな欲求をバーンとぶつけたナンバー、うん、ラストにお届けをしていこうと思います。木下直子さんのハローヒーローでお別れでございます。今日のゲスト木下直子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
放っておいてほしいと君は僕の手を強く振り払う。だけどそれじゃこのままきっと目の前から消えちゃいそうだ。砕けた方がいい。君の望むヒーローにはよほど遠いけど離れ離れの心だってハローハロー叫べば一回りをしてこの場所でハローハロー飛ばすのさ。二人の未来がなぜとかそいつはわからない。またヒーローにはなれない。夜を滑り落ちて
まけトーク、お疲れ様でした。
お疲れ様です。
まあなんて言うんでしょう、月に 1,2 回は本当に飲みに行くので、木下さんと
そうですね、
差し入れってことはまずないですけどね。
誰か交えて、まあラジオドラマがほとんどだから、うん、ゲストさんがいて3人、
そうですね、
うん、
なんかそのラジオドラマで僕が前日までだいたい深夜まで書いてるんですよ、脚本を、うん、その疲れた体で、ラジオドラマ撮って、飲みに行くっていうので、
うん、もう一日早く書いたらいいんじゃないですかね。
はい、そうですね。でもできます、それ。
できない
でしょ。明日締め切りって言われて明日やるでしょ。
なんか、うん、なんか自分をごまかす、締め切り日をごまかす。
今日は疲れてるしな、ちょっとドラマでも見てお風呂入ろうみたいな。
わかる。で前日に焦る。
そうそうそう、
準備とかも
できねーみたいな、
うん、
でもできちゃうんですよね。
そうなんですよね、締め切りがあるとできますよね。締め切りない方が何もできないですからね。
うん、本当にこの B 型のダメなところだなと
思います。あれ私 A 型なんですけど。
知ってる知ってる。大体だから木下さんと、そうですね、渋谷のあの辺で、あの辺でって意味ないな、あの東急ハンズの辺で飲んでたりしますよね、うん、
はい。
見つけたら声かけてビールをおごってください。
あれ、おごってもらうんだ。
木下さんめったにでも飲まないですもんね。
そうなんですよね。なんかライブが、ライブの前は1週間前って言ってて、
そう
1週間前は飲まないって言ってたんですけど、そうしたらもう一生飲めないんですよ。
飲めないですよ、だって年間100何十本200本ぐらいやってるわけですよね。
そうですね、だからちょっとね5日前とか3日前ぐらいまで狭めたんですけど、
うんうん
うん、それでもやっぱりね、はい、なかなか飲めないんですよね。あと辛いものもダメなんで、刺激物もちょっと避けてるんですよね。
僕だから木下さんと本当に酒を組み交わしたのってあんまり記憶ないっすもん。
本当数えるほどですよね。
だいたいウーロン茶ですもん、いつもね。
そうです、
歌の打ち上げでも飲んでないし、
だいたいライブの後の、
うん、
そのまあ次のライブがまだ迫ってる頃は、
うん、
打ち上げの時に絶対グレープフルーツジュース飲んでますね。
うーん、
なんかわかんないんですけどいつも欲するんですよね。
メンテナンス的なビタミン C が欲しくなる
んですね。うん、あ、多分そう。
粘膜を
オレンジジュースじゃなくてグレープフルーツジュースが欲しくなるんですよね。
ちょっとした苦味が、
うん、
あれちゃいますか、去年のブリッツの後ぐらいちゃいますか。
ブリッツの後は、
まあ、飲んでましたよね。
飲んでないの私。
嘘、
ブリッツの後飲んでないんですよ。
よく我慢できましたね。
あ、でも朝5時までベロベロになっていくアーティスト勢を見ながら。
去年もバースデーワンマンやったんでしたっけ。
バースデーワンマンは飲みました多分。
そうですね、
ちょっと、うん、
それがあるからの飲むとか。そうなんですよね。
バースデーワンマンが、3日後だったんですよ。
そうですよね、
だからだ、
だから飲まなかったんだ、
うん、
すごいですね、よく我慢できますね。今日ぐらいえっかって俺やったら絶対なるもん。
もうだから最後の方みんなが何言ってんのか全然わかんなくて。みんな酔ってるから同じ話5回ぐらいするし。
そうそうそう、するの、酔っ払いってするの。
そうですよね。
そうなんですよ。
でも あの打ち上げ楽しかったな。
うん、僕も途中までいましたけど、
はい、
もうなんかツイッターでいつも見てる人たちが目の前にいてい
っぱいいましたね。
そう、
何十人も。
あ、どうもはじめましてのびです、どうもはじめましてのびですってみんな、あ、はぁ、みたいな、
うん、
僕が勝手に知ってるっていう人結構多くて、はぁ、みたいな。面白かったなあれは、
うん、
でもまあ、ああやっていろんなアーティストと知り合ってこの番組も持っておりますので、
はい、
木下さんのおかげでね。
いえいえ、
いや本当にうちの番組には木下直子さんなんかも出てくれてましてねみたいな。あ、木下さんが出てるんですかそれじゃあっていう話が結構多いんですよ。
本当に。
そうそう、そういうのありがたいです。だから
やった、貢献できてる。
そうそう、もう木下さんの名前あってですよ。本当に
すごい持ち上げるね今日はね。
あれ、木下さんってデビュー月はいつなんでしたっけ。
はい、9月です。
じゃあ20周年は
9月7日
に
20周、がお、21周年になるのか、あれ違う、21年目が始まるのかな。
というか公式には20周年は、
うん、
周年という意味で終わってるんですね。この周年イヤーだけどっていうことですね。あ、なるほどなるほど。
そうです、
そうか、もう21年目、
うん、
すごいっすね。
ね、
僕もやっと来年のだから3月20、あ、違うね、だから今年が20周年イヤーなのか、そういうことか、
うんうんうん、
分かった分かった、分かりました、
うん、
何を言ってるの僕は。
私も分かんなくなってきちゃった、もう数えられなくなっちゃった。
だから90、うん、何年のデビューになるんですか。2017年の97年の9月のデビューってことですね、
うん、そうです、はい、
だからちょうど20周年年イヤーが今始まったところだ、うん、そういう意味では、う
ん、あ、よかった、
そういうことですねで僕は来年の3月24日に20周年イヤーが始まるので、うん、かぶりますね半年ぐらい、はい、何やりましょう、
何やります、
へえ、
伴奏しましょうか、
どうしよう、なんか君といつまでもとか歌います
なんでなんで
二人おい
なんで加山雄三さんになるんだろう
もうお箱ってそれぐらいしかないですもん僕が、
嘘だよ、なんかあったじゃん、なんかありますでしょ、カラオケ行った時歌ってたよ、なんか
何歌ったっけ、
ラルク、
あ、ラルクも歌った、
ラルクと
ラルクの伴奏なんかできないでしょ、だって
ちょっとなんかピアノ風アレンジしましょうあとあれやってた、ビギンもやってましたよね、
あ、シマンチンだから、
うん、あれはできるよ、
そうか、じゃあいい朝さ言ってもらって、
いい朝さ言うよ
じゃあ僕のカラオケを聞きたいという人は番組のメッセージボックスからお名前の送っていただければと思います、
なんかやりましょう、
なんかやりましょう、じゃあ、うん、20周年のこの夜にみたいな、
いいじゃない、
20周年のこの夜に企画やりますか
ね、え、タイトル他にいそうだよな、なんかでも
そう20周年って他誰がいるだろう、
あ、でもその被ってる時期に坂本レイも入ってくるかも、
もう20周年
多分確か来年って言ってた気がする、
いいじゃないですか、
違ったかな、18だったかな19だったかな、でもなんかその辺だった気がするけどな、
うん、だいたい20周年ですっていう人ってもうちょっと年齢層上の人が多いので、うん、なんか一人すごい寂しいんですよ今
ね、
やろう
やろう私もだから20周10周年の人がね結構いるの、
はいはいはいはいはい、
うん、意外に20周年ってやっぱ、ね、この世代でいないですよね、
いないんですよ、
うん、
だから20周年企画入場料2020円、
うん、おお、
ね、ちゃんと持ってきてねって20円、
20円ねお釣り超大変で
そうそう20円持ってきてねって言って2020円で超豪華、
うんうん、
20年の技が2020円で聞けますみたいな、
おお、技
技がドリンク20円、
安っ原価
全く儲からないそんなんやりましょう、なんか
やりましょう、
よし、じゃあ来年だ、
はい、
そんな楽しい企画をやろうと思いますよ、
はい、
なんだこのダラダラのおまけトーク、
うん、
視力は 2.0 なんですか、本当に
2.0 です、あ、でも片面 2.0 で、うん、片方 1.5 なんですよ、
じゃあ隣のマンションで着替えしてるのとか見えるんですか、
見えるんじゃないですかね全然
別に見ないけど、
うん、目印は誰よりも遠いですね、
目印、
なんかこう例えばこう一緒に歩いてて、
うん、
なんかこうまあ地図じゃなくてあのビルの隣のみたいなこと言っても、うん、そのあのビルが私の目印としてはすごい遠いビルだからどのビルどのビルってなっちゃう、
あの青いビルあるじゃんあれ、うん、みたいな、え、どれみたいな、
3つ先の信号のみたいなになるから
すごいっすねそれは、あ、遠い、確かに3つ先の信号は普通見えないもの
どの信号ってなる
え、夜もじゃあ目よく見えるんですか、
私ね暗闇がダメで、
あ、そうなんですか、
全然見えないんですよ、
へえ、
鳥目ですかね、
はいはい、なんかビタミン D かなんかが不足して
る、そうなんだ、みんなが目慣れてきた頃に私は全然まだ目慣れてなくてただの暗闇だから何にも見えないんですよ
じゃあキャンプの夜とかダメですね、
全然ダメ、
ね、
ちょっとやっぱ明かりを灯さないと
怖い、
何一つ見えない、もうだから足元とかも何も見えないし自分の手すら見えないぐらい、
夜じゃあ明かりつけて寝たりするんですか、
うん、
寝るときは普通に
寝る、うん、寝るときは平気です、まあね、寝るだけだからね、別に何かを見ようと思っていないので、
うん、まあそうですね、
うん、
そうかそうか、うん、映画館の足元とかも見える、
全然見えない、
そうなんだ、
だからもうなんかこう伝うようにいかないとダメです、
なんか面白いですね、目はいいのに、
うん、
そういうのがあるん
だ、人はこんなに見えないものかって思っちゃう
みんなじゃないかもしれないけど、
ね、
そうかそうか、特性があるんですね、その目の見え方にも、
うん、
面白いな、
うん、
まあそんな暗闇に弱い木下さんを今日はゲストにお迎えしたわけですけど、
そうですね、
なんか言い残したことはないですか、今日は
言い残したことはないけど、うん、2017年18年のこの20周年イヤーでは私はできれば福井の恐竜博物館で歌いたいっていう夢がありますっていうことだけ伝えたい
関係者の方いたら、福井県のどこにあるんですかね、
どこだっけな、福井県自体が行ったことないから何とも言いようがないんですけど、
あ、そうですか、うちの番組福井強いですよ、うん、
恐竜博物館で歌いたいんですよ、 なんか隅田水族館ともつながっているという噂があるんですけど、
なんでだろう。
なんかねコラボしたことがあるんですって。なんかその恐竜の直属の祖先が、あ、違う違う違う、祖先じゃないや、そうペンギンなんですって。はいはい。でそのペンギンとのコラボがあったみたいですよね。
へー、ちょっとじゃあ聞いておきます。
ぜひ。
歌える場所はあるんですかね、ちなみに。その博物館の中には、
あの、ね、恐竜博物館自体が年一なんですけど、うん、結婚式もしてるんですよ。
あ、
だから
じゃあありじゃないですか。
音響施設というかは多少あるはずで。
なるほど。
じゃあそうなんです。音響さえ持っていけば多分できると思うんですけど、うん、何にもつてがないけど、でも恐竜愛が溢れすぎてるので、ぜひやっぱ夢は叶えたいので言っていこうと思ったんです。
聞いてみましょう。
はい。
まさかこんなところで福井のお話が出てくるとは思わなかったので。
本当ですか。
なんかあるかもしれないです。
やったー。
そんな木下さんの20周年イヤーの夢は叶うのか。
はい、
ぜひ皆さん交互期待でございます。
はい。
今日のゲスト木下直子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。